はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。10月ももう終わろうとしてるタイミングですので、まあ運動会はもう皆さん終わった感じですよね、多分ね。運動会終わって、あと何ですかね、次生活発表会とかが11月の末とか12月とかにあるんですか？という感じなとこが多いのかな。はい、という感じかと思いますが、今日はですね、ちょっと若手の先生に向けての感じかな。若手に限らないかもしれないんですけど、はい、まあ一応、僕が想定してるのは、まあ若手の先生かなと思います。言葉についてですね、お話をしていきたいと思っています。はい、若手の先生方、ちょっと少し前の学生時代を思い出していただくとですね、いろんなテキスト読んだりとか、レポートを書いたりとかですね、して勉強したんじゃないかなと思うんですけど、その中にまあよく聞く言葉とか、よく使われている言葉なんかがあったと思うんですね。で、ああ、そうかと。そういうもんかと。非認知的能力って大事なんだなとかですね。そんなことを、まあ、なんか言葉を覚えると、なんか勉強した感じがしたりしてですね。なんかこう、そういう言葉だが残ってみたいなことあったと思うんですね。で、まあ実際現場に行ってみて、まあ学んだことと違ってたりとか、学んだはずなんだけど何も覚えてないとかですね。まあいろいろあってですね。で、まあ日々にも追われるし、保護者の対応とか、全然想定してたこととは違かったりしてですね、もうなんか毎日必死で生きてるみたいな、っていうようなことも、あって、もうとにかく頑張るしかないみたいな日々だったりしたとか、今でもそういう日々ですみたいな人もいるかもしれないですね。で、そんな中で、計画を立てるとか、まあ、記録を取るとか、いろいろまあ文章にしているものがあると思うんですね。で、ご自身の文章をですね、可能だったらちょっと振り返っていただいて、見返していただいてね。で、よく出てくる言葉、自分が頻繁に使ってる言葉ってないですかね。多分あると思うんですね。で、それがどんな言葉なのかっていうのを、ちょっと例えば、可能だったらコピー取って線引っ張るとかですね、ちょっとしてみてもらいたいなと思うんです。で、まあ僕が気になる言葉で言うと、例えば何々に寄り添って何々するとかね、認めるとか、ここでもよく言ったと思いますけど、認めるとかですね、子供たちは何々を楽しんだとかですね、そういう表現、動詞で言うとそういう表現、あと名詞で言うと主体性とかですね、非認知能力、さっきも言いましたけど、とか、レジリエンスとかですね。そんな言葉が、まあ、レジリエンスはちょっとあれか。保育の世界ではまだそんな出てこないか。小学校とかもめちゃめちゃ多いと思いますけど。で、こういう、まあ、ここでも常套句に気をつけろっていう話はしたと思うんですけど、こういう言葉ね。これね、まあ、言ったら、誰かが使ってる言葉なんだよね。っていうところなんです。で、それが目立つっていうのが、まあ、僕は園内研とかで行ったりした時の計画、保育計画とかですね、そういうのを見ても、まあやっぱり出てくるし気になるんですね。で、誰かが言った言葉をそのまま使ってるケースって、ほとんどが理解せずに使ってると言っていいと思います。はい。で、もしくは、ご本人は理解してるつもりかもしれないけど、イメージだけとか、上っ面、表面面だけを理解してて、中身が全然伴ってないとかですね。はい。そういうのがすごく多い感じがするんですね。なので、僕からの、特に若手の先生が意識してやった方がいいなと思うこと、アドバイスはですね、別の言葉、できるだけ自分自身が、ピンとくる言葉がまあベターなんですけど、自分の肌感としてしっくりくる言葉、非認知的能力とかレジリエンスって言ったら、じゃあそれを別の言葉に置き換えてみようと。私が言ってるのは何なんだろうっていうことですね。そこを明確にというのか、考え直してみてもらいたいと思うんですね。 で、これ例え話でですね、実は先日ちょっとこんなことがあったんです。主体性の保育をしてるというですね、まあ、正直何を言ってるのかよくわかんないってい う, 主体性の保育、まあおそらくですけど園児の主体性を大切にする保育っていうことを言いたくて、でもまあ今ほら現代人って言葉いちいち短くなっちゃうから主体性の保育みたいな言い方になっちゃったのかもしれないんですけど、もう主体性の保育ってもう本当に言葉として意味がわかんないと思うんですよ。主体ってもう主体性の保育言ったらもう誰の主体性かすら分かんないですよね。誰が主体なのかみたいなね。で、まあその話を聞いて僕の頭の中はクエスチョンマークがいっぱいになったわけですよ。で、まあもちろんその何か何言ってんねんお前とは言いませんけれども、頭の中ではそれに近いような感じがした。でもその方は多分自分の中では理解してるつもりなんだと思うんです。おそらく園児の主体性を大切にする保育っていうことなんだと思うんです、頭の中ではね。だけど主体性の保育ってことになっちゃう。でさらに主体性ってどういう意味なんだろうねっていうことを僕はその時はその先生にはちょっと聞かなかったんで控えたんですね。多分まあ、こんな表現するとあれだけど、そんな日本語使ってる人に主体性ってどういう意味って聞いても多分分かんないだろうなと思ったので、それは聞かなかったんですけど、その多分イメージだけでですね、動いてしまっていると、その言葉のイメージだけでね。で主体性って言葉の難しさみたいな話は結構いろんな縁で出てきていて、違う言葉を使って表現しようっていう話はそこでもしてるんですけれども、まあ例えば今まで言われた中で言うと、一人ずつの話、子どもたちの話をしっかり聞いて一人一人の意見を大切にするみたいなことを言う人が多いんですね。でさらに言うと、その人の意見を大切にするっていうことは、例えば何かが嫌だと言った時にそれは嫌でいいと、無理強いしないみたいな、例えばご飯とか分かりやすい例ですよね。ご飯食べたくないの食べなくていいよっていうのが主体性を大切にしてる保育だと。とか食べたいものの量を自分で増やして食べていいよとか、そういう好き嫌いをこう認めるみたいなね、なんかそういうイメージになっているのがかなり多い気がするんですね。でそれはまあ結論を言えば主体性の保育、主体性を大切にした保育では全くないわけですよね。上っ面の理解でというかイメージだけでそういうことを起こしてしまうというか起こしてしまうんですよね、やっぱりね。はい、っていうのが散見されるどこの話ではなくて、もうかなりいろんなところで起こっているのかなという感じがします。でなんかこれまた人間の思考回路のなんかあれなのかな、特徴なのかもしれないですけど、二項対立にすごくこう陥りがちというか、自由か強制かみたいなね一斉保育かなんだ自由保育かみたいな、一斉保育とか自由保育っていう区切りもまあ正直よく分かんないというか、だって全体で一緒に動くこともあればそれぞれ個人で動くこともあるでしょみたいな、どっちもあるじゃないみたいないう感じでね、だからまあなんか どっちかなんて、まあ、なかなかないよねっていう感じだと思うので、まあどういう子供に育ってほしくて、そのための保育スキル、そのための手段としての保育スキルをどういうふうにこうなんていうの使っていくかというか、先生たちどの部分を伸ばしていくかみたいな話だと思うんですけど、なかなかそうはなってないという感じですかね。でもう一個レジリエンスっていう言葉、さっきまあ保育ではあんまりないかもねっていう話しましたけど、レジリエンスっていうことをまあ小学校以降の先生たちはすごく、前もここで喋りましたけどね、僕も研修でお話しさせていただく時がありましたけど、ある人がですね、レジリエンスの振り仮名に根性って振ってる人がいてですね、もう全くその通りだなと思って、根性とか僕はまあ忍耐に近いんかなっていう感じがしたんですけど、まあ要は星ヒューマンみたいなね、巨人の星みたいな、僕巨人の星好きなんでね、案外根性とか忍耐って必要だと思ってるので、主体性とか自由とか言ってる割にですね、それがなかったら話にならないと思ってるんですよね。だけどそれをあれですよね、仙台育英の須江監督が最初に根性を出すなっていう話で、最後本当に究極のところ、最後の最後で根性とか忍耐みたいなことって大事になんねんっていう話をしてて、その通りと思いましたけど、そうなんですよ、大事なんです。だけど に我々どっちかっていうと先に出したがるんですよ。レジリエンスもすごい言いますもんね。で結局カタカナにしてお茶濁してるだけで言葉を変えただけで一緒なんですよ、やってることは。っていうところとか、その一方でこう苦しい状況になったら逃げていいんだよみたいな、9月1日の君へみたいな、まあそれはそう、9月1日の話はもうまあその通りなんですけど、学校行きたくなかったら一旦休むっていう勇気もいるぜっていう話でね。でね、結局耳障りのいい言葉だけを使って中身を考えてないっていう、で物事ってまあそうやって矛盾するしてくるに決まってるんですよ。そうやって一なんていうの、部分最適って言って、こう部分部分いいことを言ってくると最終全体最適にならないっていう、全体は矛盾してくるっていうのは当たり前で、全体最適と言ってですね、全体的にこう全体が良くしようと思ったら部分部分のところはちょっとずつ矛盾があったりおかしなことがあったりするっていう、全部を例えばなんか子どもの自由にしていいみたいなことにしたら全体としてはおかしくなっちゃうみたいなね。はい、決まってるんですよ。だって逃げた方がいい時と逃げずに頑張らなきゃいけない時と両方あるわけですからね。そういう意味ではそう、なかなかこうクリアカットにですね、物事をですねズバンとこう裁断してですね理解しやすくするなんてことはできないんです。できないんだけど、その分かりやすい言葉をこう選んでレジリエンスとかですね、その主体性とかって言うと分かった気がする、このなんかカタルシスみたいなのにですね、我々に日本人に限らないよね、どの国の人もそうだと思いますけど、我々やっぱりちょっと弱いんだと思うんですね。分かった気がするっていう恍惚感みたいな、ああ分かったみたいなのって苦しい状況からなんかこう逃れるのにいいじゃないですか。そこがね、なんかね、まあダメなんです、要はね。そういうとこに頼っちゃダメというか、はい、いちいちめんどくさくても自分の頭で考えなきゃいけないんです。やっぱり主体性の方行くっていう表現をしてるとした時に園児の主体性を大切にする方行くっていう意味なんだとしたら、じゃあ主体性って言い換えたら何だろうか、個人の意見を尊重するっていう意味だと考えたとしましょう、先生がね、あなたが。でそしたらじゃあその次考えてください。個人の意見を尊重するって考えた時に具体例を考えてみてください。自分のクラスの子を思い浮かべて、 A 君の意見と B ちゃんの意見がぶつかった時、どっちも主体性があるわけですよ、意見があるわけですよ、こうしたいああしたい、先生も多分そこを仲介してやってるわけですよね。ぶつかった時どうするのが主体性を、園児の主体性を大切にする保育っていうのは、そういう時はどうしたらいいんだろう、どっちにも主体性がある、どっちもの言うことを聞くわけにはいかない、無理なんだから、もう絶対的に矛盾してるわけで、当たり前ですよね、そんなことは起こりうると。もしくは C 君が何々したいって言った時に、先生がやろうとしてる、今日やろうとしてたこと、今このクラスにはこういうことが必要だなとか、そういうことを考えてたものと相反するものだったと、どうしても生活発表会に向けてこういう練習が今日はせめて30分必要だと、1時間必要だとなった時に、自由遊びやっぱりちょっと切らなきゃいけないと、だけど朝遊んでるうちに C 君がですねめっちゃ楽しい遊び見つけて、先生もうちょっとやりたい、あと30分今日やりたいって言った時にどうするんだっていう話ですよね。これは C 君の主体性もある、先生にだって主体性がある。でクラスの劇なら劇、出し物なら出し物やるときに C 君以外のクラスメートの主体性もあるわけですよね。ってなったときにクラスを犠牲にして C 君だけを優先するってわけにいかないっていう場合もある。 C 君を優先してもいい場合もあるかもしれないけど、そうじゃない場合もあるとなったときに、園児の主体性を大切にする方行くっていう視点から考えたらどうするのがベターなのかなとか、 D ちゃんの友達への言葉が道徳的にやっぱりちょっと許されないんじゃないかっていう言葉だった時に、それはどうするのか、やっぱりそこは指導した方がいい、いやでも主体性を大切にするっていうことはそこはちょっと目つぶった方がいいのかみたいなことだったりとか、でそれは次にその答え、もうそれ以上言いませんけど、その答えがなんか出てきた時に、それは本当に主体性を大切にしてると言えるのか、だとするとなぜなのかみたいなことをどんどん掘り下げて、めんどくさいかもしれないけど、そこ手抜いたらダメなんですよね。わかんなくなってきちゃうと。で、わからなくなることが必ずどっかで出てくるんです。ぶつかるんですよ。ぶつかるんです。絶対に。た時に、こう、
そんなものが、そう、なんていうのかな。そういうことで、まあ、要は壁というか、僕が問いを立てるっていう話をここでもしてきてますけど、こう、それが、こう、先生にとってすごく大事な問いなんですよね。で、まあ、今まで学校とかで、わからないことがあったら聞きなさいって言われてたかもしれないんだけど、まあ、質問することも大事なんですけど、僕に言わせれば、自分で考えもせず調べもせずに聞いてくんじゃねえっていう感じが僕はします、正直言うと。でそんた分かんない、これ以上どうにもならんと思ったら次は僕は本屋に、まあ、できれば本屋だけど、まあ、図書館でもいいんですけど本を探してもらいたいんですね。それにそれの答えを自分なりに見出す、その答えを本の中に探すっていうよりはそのことを考えていくときに自分にとって考える材料になるような本、それと類するような本、その答えを探す、本の中に答えを探すんじゃなくて、まあ答えらしきものもあると思いますけど、それはね、多分ね、答え探し出すとぴったりした答えを探し出すんですけど、具体的な事例に本当にぴったりフィットしたやつなんてなかなか見つからないというか、結局自分で考えるしかないので、そうなったら考える材料としての本を探すっていうことですね。僕は誰かに聞く前にそれをしないと、力がやっぱりついていかないと思います。はい。やっぱり僕は本は学んでいく上で絶対的に必要だと思うんですね。考えるって自分だけで考えられないし、だから人と喋るために質問しろって言うんですけど、自分が持ってる問題を自分と同じように理解できる人って、そんなにいないと思うんです。自分がしこたま考えたやつだから、あなた自身が、一生懸命考えたことに対して誰かに答えを出してもらおうなんていうことを考えるんじゃなくて、本を読んで、で自分で考えて、でしっくりいかなくてもそこでまた違うしっくりいってない部分、これめんどくさいかもしれないけど学ぶってそういうことなんですよ。で必要なんです。 Google に載ってる情報だけで情報を得ることが学ぶってことじゃないので、そこは本当に、まあ、これもうね、もうだんだん若い先生には、理解できないレベルの話についなってしまってるかもしれませんけど、まあ、なんせ本屋に行ってほしいんですよ。で、自分に今必要な本かどうかは、手に取って目次を見て文章を読んだら、あ、この本今必要って思う本と必ず出会います。で、これね、すごい不思議な話でですね、わからないことを、先生自身がわからないことを正確、わからないんだから正確に言語化することってできないでしょ。だってわかんないんだもん。わかんないことを、言語化してできるんだったら、それはある程度わかってるわけですよね。だからわからないんだから言葉にならないんです。なんかこういうことなんだよ、みたいな。何がわからないか説明してみ、みたいな感じで僕時々嫌がらせで学生に言いますけど、できるわけないのわかってるんですよ。できない。わからないんだから。でもね、不思議なもんでね、我々の体はね、なんとなく知ってるんですよ。で、本をペラペラめくったりとかですね、内容見てるうちにですね、これは今僕にとって必要な本だっていうのはね、分かってくるんですよね。これは本当に面白いですよ。何にも目的意識もなく、問いもなくですね、本屋に行った時は何の本も目に入ってこないんですよ。だけど、そういう疑問とか、困りごととかそういうものを持って本屋とか図書館に、まあ図書館だと僕はあんまりテンション上がらないですけど、まあ本当に必要なピンポイントで必要な本図書館に探しに行くことありますけど、やっぱ本屋でもう買わなきゃやっぱりダメだと思っているので、で本屋に問題意識疑問を持って本屋行くと出会うんですよね。で、もし出会わなかったらその本屋には置いてないのかもしれないし、もうちょっと大きい本屋に行くとかすればいいと思うんですけど、僕は本屋に行くのが、まあ、趣味というか、意味もなく本屋に行くときもありますけど、でも自分の中に問題意識があると、まあ、タイトルでまず惹かれますよね。あ、これもしかして必要かもしれない。で、パラパラっと見て、目次にキーワードが自分が思ってるような言葉に近い言葉、抜けてそうな言葉が出てきたら、そのページ開きますよね。そのページ開いて、こう、バーっとこう、あんまり長くじっくり読めないんですけど、本屋で。だけど、バーっと見ていったときに、キーワードだったりとか、文章がパッとこう、浮かび上がってきた。まあ、それは、読んでる分量にもよるかもしれませんけど、全然普段読まない人はなかなかそういうことは起こんないかもしれないけど、でもそれを続けていくことだと思うんですね。僕はもう大学生の頃から20年以上30年近くそれをやってますけど、 30年近く違うな30年以上経ってんな、はい、だけど僕はそういうことが結局必要だと思います。あの、なんだろう、能力の高い保育者になろうと思ったら、あ、やっぱりそれは絶対的に必要なことだと思いますね、はい、で考えていくっていうことですね。でそうやって、園児の主体性を大切にする保育っていうことだとするとね、それがどういう保育だということを自分の中である程度100点である、100点なんかないんだから、大体自分の中でちょっと疑問がちょっと解けたかもとか、一歩前に前進したかもとかっていう風になったりとか、自分の言葉で表現できるかなっていう風になったら、他の誰かが言ってる言葉じゃなくて自分なりの表現にだいぶなったかなと思えたら、その時に初めて職場の先輩だったりとか、誰か信頼できる、例えば前の職場で仲良くしてもらったとか、あ、教えていただいたとかいう人がいたら、その人でもいいんですけど、その自分なりの答えをぶつけてみるということですね。そういうことをしていくと保育は劇的に多分僕は上達すると思うんですよね、はい、もうその段階、その途中のプロセスの段階で多分変わってるかなというふうに思いますし、園児の見え方とかもすごく変わってくるなというふうに思います、はい、なので、まあ、まとめるとですね、分かりやすく2つのポイントだけにまとめると、常套句をまず使わないようにするということと、それから自分の言葉で言い換えてみるということですね、はい、自分の言葉でっていうのは、まあ、自分がしっくりくる言葉ででいいと思います。あの、自分の言葉だって、なんていうの、スミヤ語みたいなのがあるわけじゃないので、僕は日本語を使うわけだから、他の日本語を使う人たちと同じ言葉を使ってるわけですけど、だけど自分がしっくりくる言葉で言い換えると。でこの2つを肝に銘じてやって、であとはなるべく本屋に行って本を探す、調べる、自分で、あの、インターネットに載ってる情報は所詮その程度の情報でしかなくて、体系だった、やっぱりこう本に書くぐらい体系だった内容じゃないと、やっぱりこう、なんていうかな、理解が深まるっていうことはないので、はい、でそれをしつこく繰り返していけば、頭を使って、なんだろうな、質の高い保育というか、そういうものが自然にできるようになっていくと、考える力を持った保育者っていうことですね。これがやっぱり、あの、テンプレの答えを探してるうちはダメなんですよ。自分で判断して、自分で考えて、判断して、決断して、で保育をしていくってことをしない限り良い保育にはならないので、そのためには今日お話ししたようなことを意識してもらうということ、若いうちから意識してもらうということですね。日々に追われるだけじゃなく、もちろん日々に追われるのも分かるんですけど、それはもう、あの、なんていうの、やるしかないというか、それも工夫してやるしかないわけですけど、それに追われるだけじゃなくて、やっぱりちゃんと勉強する時間を取るとかですね、そういうことはやっぱりやらないと、保育とか教育っていう仕事はやっぱりそれも仕事のうちなんでね、はい、やってもらうと、力は気がついたら1年前の自分とは圧倒的に違う力が1年後にはついてると思うので、1年後の自分から今に戻ってきてる、タイムスリップしてですね、2023年の10月28日に戻ってきてるんだと、2024年の10月28日からね、したら24年の自分がですね、あの頃に比べたらようなってな、今スタートして頑張っときやって1年後の自分が言ってると思ってですね、今日からちょっと頑張ってみていただけたらなというふうに思います。はい、今日も長くなって20分超えてますね、はい、しまいましたけれども、結構大事な話かなと思いますので、よかったら意識してもらえればと思います。それでは秋晴れの毎日が続いておりますので、楽しい週末をお過ごしいただければなと思います。明日僕移動してですね、週明け関東の方の園でですね、また園内見させていただいたりして、一緒に勉強させてもらいますので、楽しみにしております。はい、それではお付き合いいただいてありがとうございました。体に気をつけて保育頑張ってください。それではまた。